こんにちは。10月21日火曜日、今日も元気に明るくスタート、カナリンの笑う門には
福来たる。
空は青空、心も晴れて、いつも元気で健やかに、みんな明るく優しい笑顔、笑う門には福来たる。
カナリンこと西原加奈子です。カナリンは普段介護の会社ピース&ピースを経営しつつ、超ポジティブ脳で毎日明るく様々なことにトライしています。そのカナリンと、
こんにちは、カナリンの手下1号ソワッチことピース&ピースのソワヨシユキです。よろしくお願いします。毎月第1、第3、第5火曜日のこの時間は、カナリンの笑う門には福来たるでお楽しみください。
はい、ということで、はい、スワッチ10月21日もう思いっきり秋ですね。
そうですね、もう気温も随分ね、下がって過ごしやすくなってきましたね。
ねえ、食欲の秋、
食欲の秋、芸術の秋、いろいろね、
まあ秋って言ったらね、
はい、
なんとかの秋とかね、
はいはい、
スポーツの秋とかね、いろいろありますけども、
はい、やっぱりまあ食が一番先に立ちますけど、でもこれからね、いろいろこう展覧会があったりとかね、いろんなあの部門の、
はい、
やっぱり芸術っていうのが、
うん、
出てくるかなとは思うんですけども、
芸術なき、
はい、
ねえ、
はい、
カナリンは一番好きっていうか、はい、まあ、生活の中に絶対必要なのは音楽、
まあ確かにもうね、常にこう音楽ってね、
うんうん、
あの聞こえてきてて、
う
ん
う
ん
う
ん、でもうスーパーに行ってもね、音楽流れてきてきて、まあ、
どんなとこでも
ね、
でも音楽があって、でもその中に彩りとして映画もあったり、
はいはい、
まあいろいろね、全部、私でも芸術全部好きなんですよ。
全部好きですか。
絵も好きですし、
はい、
全部好きです。じゃあそっちさ、はい、今日のテーマも芸術にする、この流れでね。
芸術しかないです ね
芸術で、
はい、
で音楽といえばさ、2年前にね、初めてオペラ聞いたんですよ。
オペラ行きましたね。
オペラね、それね、諏訪さんのね、名誉さんが出てたんです。
そうなんですよ。
そう、
うん、
あの有名でね、でなんとか歌劇団、
関西歌劇団
だったかな
っていうところで、
それで初めて、
はい、
あの聞かせてオペラをね、
はい、
オペラに、まあ歌劇にね、行きましょうって言ってもらったんやけど、
はい、
ドレス着やなあかんのかなとかさ、オペラのイメージあるじゃないですか。
ね、こうオペラグラスというかね、
そんなんで
白い手袋はめてみたいな。
オペラってそんなね、イメージやったけども、
う
ん、
はい、
全然そんなんじゃなくてね、
ええ、
敷居も低くてね、普段着 で、
はい、うん、
で、オペラでちょっと感動しましたね。
そうですね。
マイクないんですよね。
ものすごい ね、声量っていうかね。
で、なんかあれ見に行った時はシンデレラ、
シンデレラ
のオペラだったんだけど、
はいはい、
最後天使が、
はい、
あのすごい綺麗な声で、
ええ、
もう会場中広がる声で歌ってくれたんだけど、
ええ、
後で聞いたら80超えてたって ね、
すごいですよね。女性だって
ものすごい綺麗な声でね、
うんうん、
まだまだ知らない芸術っていっぱいありますもんね。
そうですね、
うん、音楽で言えば、
はい、
今日トンペイちゃんから電話かかってきたんだけど、ええ、まだカナリンも歌歌ってよみたいな話になって、
はい、うんうん、はいはい、
で私昔ピアノやってたって話したら、
ええ、
あの弾き語りしたらって言って、
ほうほう、
でも私クラシックピアノしか知らないから、
はい、
コードっていうのかな、
あコードね、はいはいはい、
とか言うの、
F とか C とか、
あそうそうそうそう、それ知らないって言ったら、はい、あ今から電話で教えるわって言って、いきなりその電話でね、あのドーとミーとほであの黒い鍵盤をねって言ってずっと喋り出して、あのトンペイちゃんの電話でわからないけど弾き語りもうかな子社長できるよって言って、
できる予定、
うん、できへんわ
どう考えてもできへんでしょ。
もうそうやってコード押して、
うん、
押してで歌ったらいけるいけるって言って、やろうって、
うん、
弾き語り、いやいやいや今電話で教えてもできへんわってなったんですけどね、まあまあそんな感じで、
はい、今週のテーマは芸術っていうことで、
はい、そうですね、
はいはい、この後またね、ゲストの方にもお越しいただいてますんで、はいはい、そこでまた、掘り下げていきたいと思います、
はい、
それでは今週もカナリンソワッチに
お付き合いください。
この番組はピース&ピース長整骨院鍼灸院料理民宿松林西原塗装工業福 ッコリハビリテーション病院の提供でお送りします。
せーの、ピース&ピース。ここはただの介護の会社ちゃいますよ。
笑いあり音楽あり、みんながピースになれる場所。
あなたの暮らしを全力で応援します。
有言実行、笑顔でトライ。
電話 073-499-5525。 あなたにピースな毎日を。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み、長生骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。紀の川市北脇長生骨院鍼灸院。
わはー、元気で明るい料理民宿松林、名物のクエ料理やハモ料理、海鮮料理が楽しめる宿泊や合宿プランも充実。お弁当も受けたまわります。お問い合わせは073-783-3000番、松林で検索。わはー、
困った時はトラを呼べ。ふっこりハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。旗屋敷東の町、ふっこりハビリテーション病院です。
ソワッチのココホレワンワン。今回のテーマ、芸術にちなんで、君の町、鎌滝薬師金剛寺ご住職の奥様でもあり、日本己所道場上席師範として活躍されてます稲見清子さんにお越しいただきました。
今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。ちょっと緊張してる？
うん、してる。
そしたらまず稲見さん、はい、簡単に自己紹介お願いします。
はい、はい、私は海藻郡君野町、はいはい、鎌滝という場所にあります、鎌滝薬師に住んでおります稲見清子と申します。はい、で普段は御朱印会いたりとか、うん、お花のお手入れしたりとか、はい、お寺にまあいるんですけども、うん、はい、そちらの方で己所の教室も一緒にさせていただいています。
はい、
はい、まあ、そういった生活を思いちゃったり
わかりやすいです。
そうですか、
はい、ね、そういう毎日なんですね。
そういう毎日ですね。はい、
いや本当にね、素敵なお寺なんよね。
う
ん、
そうですね、
私も大好きなんですよ。はいはい、でお花がね、いつでも綺麗なの、うん、でやっぱり紫陽花綺麗ですよね。
う
ん、
そうですね、昔はね、うん、桜の木が、大きな桜の木が日本あったんです。樹齢100年とか60年。
あ、 今なかったっけ。
今ないのはやっぱり古くなってくるんですね。木が大きくなりすぎて、
はいはい、
で切らないといけないなという話になって、うん、はいはい、やっぱり枝が落ちてきたりするんです、風が吹くと、うん、それで代わりの花をと思っていたら、うん、紫陽花いいんじゃないって言ってくれる人がいたり、
はい、
あと、まあ、信者さんの中に紫陽花を育てている方がいたり、
はいはい、
でたまたまご縁がつながって有田の紫陽花の有名な喫茶店のマスターにご紹介いただいて、
はいはい、
でそちらから紫陽花のね育て方とか、はい、ちょっと苗をいただいたりとか、はい、そういうことでだんだんだんだん10年余りで増やしていきまして、
10年余りで、
10年余りで、
はい、やっぱり有名って私たち聞いてたのは、うん、はい、目の病気、はい、目の神様ってね、はい、聞いたんですけど、
は
い、
まあ、創建はね835年って言って平安時代になるんですね。うん、
すごい。
比叡山から、はい、延暦寺の最澄さんの一番弟子さんが、うん、弘法大師さんに面会に行くっていうことで、
はい、
比叡山から、はいはい、和歌山の方に来られたんですけども、その時に、うん、鎌滝薬師周辺のね、鎌滝薬師の下の方に川があるんですけども、うん、はい、そこに流れてる川のところに、うん、県の天然記念物の黄穴っていうのがありまして、
うん、
川の流れで石がくるくるって回って、うん、それが割と急流、上流の方になるんで、急流になるんで、はいはい、穴を掘っていくんですよ、岩肌に、その穴がたくさんある、その天然記念物の、うんうん、それを 見て霊感を感じたらしくて、うん、そちらであの仏像を彫ったっていうのが始まりなんですね、でそこからなぜ目に行ったかっていうと、まあ、そこから何年か経った後に、あの地域で、あの目の病が流行ったんです。その時に蒲田薬師の本尊にお参りしたら、目が治ったっていうことから目の薬師さんとして知られるようになったらしいです。
私もあの白内障のね、手術するとき、スタッフがね、あの買ってきてくれました。
ああそうですか、今はね本当白内障の方お参り多いですね。
ああね、
目はやっぱりとても大事な部分なので、目のことで来られる方は多いですけども、まあ、蒲田薬師はねでも目っていうその本当に体の目だけじゃなくて、あの運勢の目、開運とか、そういうことにもあのご利益があるんで、そっちのひらがなの目で書くんですよ、それは。だから漢字の目は体の目、で目ひらがなの目は運勢の目とか、あとはまあ草木の目に至るまで、もう目に、目っていうもののあらゆるものはご利益ありますよっていう風になってますんで、目の悪い方だけでもないですね、来られるのは。
そうですね、なんかもう行くだけで気持ちいいんですよ
ねえ、あそこもういつ行かしてもらっても綺麗なんですよ。
そう、だから県外の友達は絶対に一緒に行くんですよ、でこんなね素敵な気さくな住職の奥様とか住職も気さくなんですよ。楽しいですよね。
そうですね、
二人であんな感じのテンションで言ってるんですか。
そうですね、まあ、あの住職の真面目な話を聞きたかったら、本堂でそのお勤めした後に法話してるのとかをね、こうかこそっと聞きに行かないと、あのあんまり真面目な話聞けないんですけども
いいよね、なんかこうお話ししやすいしね、いろいろ聞きやすいしね。
まあ、今ね、ご紹介させていただいたんですけども、己所ってね、僕もね行かせていただいて、まず己所っていうのを初めて、見せていただいたんですけども、僕もこうねすごく興味があってというか、楽しそうな、ね、ショート絵っていう形で、されてるんですけども、この己所の始めるきっかけっていうのは、どういうとこから始めよう
と。歴史長なるよ長なるよ、きっかけは遡るよ。きっかけはもうね、嫁に来たとこからちょっと話聞きましょう。
嫁に来た時
から始まりますね。
私の父がちょっと目を悪くしまして、それであの母方の私の祖母が、あのお参りに行こうって言って、あの行き始めたのが蒲田薬師なんですね。
その時まだ結婚されてなかったんですか。
そうです、私まだ中学生ぐらいだったので、親とおじいちゃん、おばあちゃんがお参りを毎月する、月参りするっていう形 で、で今日は蒲田木さん行ってくるわっていうのは聞いてたんですね、でも私はずっと、あのやっぱりねまだ学生でしたし、一緒に行くことはなかったんですよ。
まさか中学生の時に、こんなことになるとは。
こんなことになるとは。そうなんです。で、あの1990年平成2年に、蒲田木薬師が、あの山門を新築して、あと本堂を修復してね、その時ちょうど創建1150年に当たる年、まあアバウトですけども、
1150年ってすごいよね。
でその時に、あのまあこの完成を祝うラッキー法要っていうのを、でその時50年に1回しかお薬師さんを開かないんですけども、ご開帳も重なりまして、でその大きな大祭があるということで、初めて両親と祖父母と一緒に蒲田木薬師にお参りしたのが、結婚する前の年。
前の年
なんです。4月の8日のお祭りの日でした。その時に初めて、
まだ出会ってなかった。
そうですね、その時初めて住職に会いました。
その時1年前に
副住職だった時の住職に会いました。
ご会長だったんですか。
ご会長だったんです。ですごくね、夜中雨が降ってたらしいんですけど、朝になってバッとあの雨が上がって、そこから日が差してくる頃に私らは行ったんですけども、
そういう、
あの蒲田木薬師に初めて行ったのがその日でしたね。でそこからまあいろいろと話がつながっていきまして、次の年の、あの3月に私は蒲田木薬師に嫁ぐことになってしまいました。
まさかのまさかで、
まさかのまさかですね。あの君野町は昔野上町っていう名前なんですけど、 野上町に行ったことあるのは、うん、大石高原に高校の遠足で行ったんだけ
ど、うん、そう
行ったことがなくて、もともとは和歌山市の出身なの で、で大学で京都へ出たりとかもしてましたし、もう全然あまり知らない年だったんですね、
うんうん、
今でこそねふれあい公園があったりドーシェルさんがあったりしますけども、
うん、本当山の中やもんね、
う
ん、
そうですね、
まさかそこで暮らすようになるとは
ですよね、うん、まあでもお導きがあったのか、私もなんでここに来たんだろうって思う時はね今までもありましたけども、うん、最近ちょっと意味が分かってきたというか、
はい、そうですそうです、
はい、若い頃はねよく分かりませんでしたけども、はい、
でもそこへ嫁いで、
はい、
でそっから、
はい
ですね、
おのれ書を語る前に御朱印を語らんと、
そうです、
ね、御朱印が、ね、
長くなっちゃって、
御朱印がこの花の御朱印、
はい、花の御朱印のその最初がでも紫陽花なんです、
う
ん、
ね、一番最初やっぱりその紫陽花から来ますよね、
押し花の御朱印をちょっとやってみようと思ったのが、うん、その紫陽花の花びらが綺麗なんで、
はい、
ちょっと押し花貼ってみたんですよ、
はいはい、
そうしたら来られた方がすごく喜んでくださって、
うん、
あ、一つ貼っただけでもこんな喜んでくれるんだと思って、
はいはい、
でその人の喜んでくれるその笑顔とか言葉がすごく励みになって、
う
ん、
はいはい、
で、まあ、何か自分のできることで、
うん、
ね、しんどいことはしたくないので無理のない範囲で自分の好きなこと、はい、特技を生かせること、
持ってきてもらってるんですけど、はい、全国の御朱印図鑑とか、
はい、
載ってるんですよね。
そうですね、おかげさまで、
ね、表紙にね、
表紙に載ってますもんね、
は
い、うん、
これは私がインスタグラムに、川滝薬師のインスタグラムにアップしてる写真を、
はい、
そのまま送ってくださいということで、今の時代編集も楽になってるのか、
もうそのまま使って
くれて、そのまま使ってくださるんですよ、
は
い、それでちょっと載せさせてもらってますけども、
でもあまりにも綺麗でね、
はい、
うんうん、
でもいろんな絵とか行かせてもらうと置いてるんで、はい、それをね、はい、眺めるのも楽しみ、はい、
そうですね、
御朱印の方はもう御朱印らしき字で書かせていただいて、
はいはい、
もうその場で直書きするので、スタンプを押させてもらって、もう早く仕上げれるようにはしてるんですけども、まあ、ちょっと手をかけて、
はい、
時間かけてさせてもらおうと思って、
はい、
たまたまうちの長男が高野山で金剛寺で働いてまして、
はい、
それでその時に本山布教師っていう、
はい、
弘法大師のお言葉をお伝えするっていう、
はいはいはい、
そういうお役目をいただいてまして、
はい、
でそれで弘法大師のお言葉って難しいけども、うん、要約してこうやって分かりやすく伝えたらとってもいい言葉がいっぱいあるんだよっていうことで、
そう、
じゃあそれを何か形にしていきましょうかって言って、
うんうん、
息子が、まあ、言葉をチョイスしてきて要約を考えて、
はい、
そのイメージを聞いて私がおのれ書で書くっていうことを令和3年から始めてるんです。
そうなんで、それがねすごくいいんですよ、
はいはい、
そのね解説してくれてるんですよ、分かりやすくね、
はいはい、
でそこに絵もついてて、
うんうん、
もうどれちょっと買おうかなって悩むぐらい本当素敵なん
だ。だから毎月1枚出してるんで、なんと来月で50作目になるんです
、
はい、
そうなんですか。
で30作までいったら本出そうねっていう、うん、そういう目標あったんですけど、
はいはい、
もうはるかに30超えて次50です。なかなかハードルが高くて本出すまで
親子で、
はい、親子で、そうですね、親子で初めて一緒にした作業になりますけど、まあ、毎月のこの御朱印とは、御朱印も毎月スタンプを変えてます。花の御朱印を毎月この月に咲いてる花っていうので、
いつも考えるんですか。
考えます、
はあ、
考えて、
うん、
一応掘った時もあるんですけど、うんうん、プロに頼む方がやっぱうまいので、うんうん、ちょっとお願いしたりとか、
はいはい、
で売ってるものを買ったりとか、
うんうん、
でお庭で咲いてそうなもの、
はい、
で今の時期に咲いてそうな花を買ってくる時もあります。
字は
私が書いてます。でも息子も住職も書きます。私がいない時は書きます、はい、
すごいよねこれ。
すごいですね。
これはもうちょっとおのれ書と違う字で書かせてもらってるんです
けど、見せたいけどもホームページ見たら、
ホームページ鎌滝薬師の、ホームページじゃなくてインスタグラムかフェイスブックで、はい、ご覧になってください。
この前私貸してもらった、
はいはい、
おのれ書も金剛無事で、はいね、
そうですね、
あれはまた全然関係ない、
ね、
たまたま金剛無事だった、
いやや
っぱ関係するんですか。
この一般社団法人日本おのれ書道場っていう、うんうん、そういう組織は、
はい、
総師範の杉浦忠先生っていう方がいらっしゃって、うんはいはい、その方が2012年に立ち上げた、
うんうんうんうん、
ものになります。2012年というとまだ本当にね13年ぐらい前ですね。
ね、
それをまあ、だんだんとやりたい人が増えてきた、こういう、うん、ほっこりした文字とか、うんうん、こういうお地蔵さんの絵とか描きたいわっていう人がどんどんどんどん集まって、うん、今や師範3800人、うん、生徒は20万人ぐらいまで、おまけに海外まで広がっています。
この御朱印にやっぱりこう字を書かれてるじゃないですか、
はいはい、
そういう流れからおもれ書を始めようと思ったんですか、
は
い、
そうですね、スタンプ一つ押したらこんなに喜んでいただけるんだったらば、はい、おもれ書でちょっとお地蔵さんとか書いてみたいなと思って習いに行ったのが、
うんうん、習いに行ったんですか、最初は。
習いに行ったんです。私がこういうこと、字も書きたいけど絵も書きたいなんかないかなって言ってたら、うんうん、声かけてくれた方がいらっしゃって、はいはい、でそれで行かしてもらって、うん、すごくおもれ書にハマってしまったんです。
今やって感じですよね
でも私初めてだからちょうど今で5年、丸5年経ちました。6年目に入りました。
まだ5年、はい、
そう、師範になって4年なんです。ちょうど丸4年ですね。
そうなんですか、はい、もうずっとしてるような感じです
ね。いえ、そう、はい、集中する時間っていうのがなかなかだんだん年重ねてくるとなくなるんですけど、はい、うん、この書いてる時間すごく気持ちよく集中できるんですよ、
はい、
うん、それでハマっていきましたね。いやでもそう
思う、なんかね、うん、イベントでね、はい、出てもらったことあるんだけど、はいはい、子供たちが缶バッジ作ったり、うん、好きな一文字をね書いたり、はいはい、ものすごくね、うん、喜んでね、
はい、去年ねしていただいてありがとうございました。
なんかすごくこう、うん、みんなにそういう風なやり方を教えてくれてるんですよね、うんうん、はいはい、そういう活動も今、はい、いろいろされてるんですね。
してます、はい、毎月高野山で21日はお大師さんの日なんですよ、
はい
はい、その日に高野法音市っていうのがありまして、
はい、
その法音市に、うん、体験会いつもやらせていただいてて、
月に1回高野
山で、高野山で本郷無事やらせていただいてます、うんうんうん、でそういうご縁からこの己書っていうのを知ってくれる人が増えてきて、
はいはい、
でその時もそういうご縁いただいた方もいれば、うん、うちの住職が今高野山金剛無事の宗務総長さんと、
はいはい、
修行時代の同期なんですよ。
あ、でやっぱりつながってるんですよ、はいはい、
うんうん、で、あ、じゃあ友達やからちょっと己書紹介、うんうん、できるかなっていう話で、うんうん、できるかなって口に出しちゃったもんだから、うん、やっぱりそれって実現するんですよ。
そうですよね。
もうとってもお時間のない己書の総師範の杉浦先生と、はいはい、で金剛無事の宗務総長の今川さんが会えることになりまして、
うん、
ねえ、
はい、それがもう5年ほど前の話なんですけども、そこからまたご縁がつながっていって、違うところからのご縁もあり、ろうそく祭りっていうのが8月13日ありまして、
は
いはい、あそこに灯籠を、うん、奉納しませんかっていう話をいただいて、はい、それは金剛無事の職員の人が私のお弟子さんにいるので、はいはい、で話つないでもらいまして、うん、そこにも己書の本部 その総師範からみんなが参加してくれて、はい、皆さんの灯籠を飾らせてもらうっていうことが
ありました。なんかこうご縁がどんどんどんどんつながりますよ ね、
うん、ご縁がね何重にもつながってきてる状態で、
だから前ね、うん、私もお話しさせてもらったけども、はい、そういうのあるって知ってたけども、うん、小屋口に畑あるじゃないですか、
はいはいはい、
でもちょっと忙しくて行けないな、あれ3日間だったかな、
はい、そうですね、
今後
です
ね、うんうんうん、
はい、
でもポッと行けるようになるんですね、はい、
ね
え、で京子さんに言わずに、はい、私たち行かしてもらった時は、はい、初日ですよね、
初日ですね、
初日ですごくなんか忙しい時だったんです
ね、う
ん
う
ん、
そうです、あれは奉納式の日でした。
奉納式のね、
奉納式が午前中にあって、うん、ちょっとその後は懇親会して、私が戻ってくる時に、うん、あ、金剛無事の写真撮ってないわって思って、うん、前で立ち止まって、うん、写真カメラ向けたんですね、スマホ向けたら
そうそうそう、
右の端っこに見たことある人がお二人上から降りてくれるところが
約束もしてないのに、
ね、
すごい偶然でした。
誰か構えてるわと思って、うん、邪魔になったらあかんわと思って、
はい、
構えてるから顔が見えないんですよ。
そうですよ ね、
だから誰やろと思って、はい、それ下ろしたら上
だこれもね、本当だった通り過ぎて、その向こうに車止めてたんで、うん、車取りに行くとこだったんですね。でも前と撮る時に、うん、なんかこう引っ張られたような感覚がして、で、あ、写真撮ってないって思って、うんうん、もう金剛無事の階段の下から、
ね、
写真を撮ろうと思ったら、かのこさんと曽和さんが降りてこられたんです、
ね、あれもちょっと違っても合わなかったよね。
そうそう、ただ作品を見せてもらって、ね、で帰ろうやったら、ね、出会ってないんですよ、
う
ん
ですね、
なんか途中で、
はい、
かなりんが中のショップでなんか買うとか言って、はい、
そうそうそう、だから名刺ケースをね、どうしても買わないと隼人さんに、
隼人さんね
ってなって、
うん、もすごい話でしたね。
そうなんですよ、うん、かもめに見えない力が働いてると ていうか、はい、でなぜかあの純子さんのね、はい、出てもらった回に、はい、ラジオでね、はいはいはい、話したら、はい、なんか知らないけど稲見清子さんの話、かまったき役者、かまったき清崎純子さんとうちの住職が高校の同級生で、う
ん、友達だったので、なんかその話がなんかすごく出てきたんですよ、は
い、そうですね、
二人の中でね、
そこからのご縁で本当に、
ねはい、だからそのラジオをね、はい、一緒に出ていただいてるような気分に、
うん、そう聞かせていただいて私がそこにいるかのような、
ね、でも、はい、その次は一緒に今いますからね。
もう口下手なんで喋れませんって言ってたんですけど。
どんだけ喋ってるかも。
すいません。
いやいやいや。今日は、はい、すごい緊張してたって思います？そっち。
いや全然緊張してないです。
どうも。
やっぱりあのねキャナコさんとソワさんがお上手なんですよ。
いやいやいや
引き出してくださるのが
もう2時間でも3時間でも一人で喋ってそうな、
はい、ディレクター大変
口下手なんで
いや明るいもん ねほんま大好きなんですよ
ありがとうございます
はい、はい、
楽しかったです
皆さんぜひね本当に、うん、あの一度、はい、まだ行ったことない方は、はい、君の町の鎌田薬師寺さんの方に、
はい、ぜひぜひ、
ね
はい、
どうぞお越しください。これからとっても気持ちいい季節になりますので、ねはいはいはい、よろしくお願いします、
はい、ということで、うんはい今日は稲見清子さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ソワッチのココホレワンワンのコーナーでした。
ね、僕の夢はね、西アート総合用がピカピカにしたお家に住みたい。だってひいおじいちゃんが言ってたもん。シュシュッと塗って新築みたいになるんやって。
西原塗装工業は電話 073-423-5701。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み、長生骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。木の川市北脇長生骨院鍼灸院。
困った時は虎を呼べ。ふっこりハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も承ります。新屋敷東の町ふっこりハビリテーション病院です。
あなたの得意が誰かの笑顔に。
例えばどんなん？
料理好き、おしゃべり好きにもぴったり。
ええやん、自分のペースで働けんの？
もちろん時間の使い方も自由自在。ビーサンドピースで一緒に楽しく働こう。訪問介護スタッフ募集中。 073-499-8715。
番組の感想などお便りもお待ちしております。宛先はメールinfo@wbs.co.jp、 ファックス 073-428-1414 で、はがきは、郵便番号 640-8577 和歌山放送カナリンの笑う角には福来たるまで、どうぞお送りください。この番組は第1、第3、第5火曜日にお送りしています。次回放送は第1火曜日11月4日です。来週はタイガー翔ちゃんのトトの時間をお送りします。こちらもどうぞお楽しみに。
ここまでのお相手は
ピース&ピースの社長カナリンこと西原かな子と
ソワッチことソワヨシユキがお送りしました。次回も笑う角には
福来たる。
この番組はピース&ピース、長生骨院鍼灸院、料理民宿松林、西原塗装工業、ふっこリハビリテーション病院の提供でお送りしました。